世田谷区議会発行を世田谷区議会だより、令和8年6月6日第305号、令和8年7月18日第306号、声の区議会だより第167号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は令和8年第1回臨時会と第2回定例会、第2回臨時会の審議内容などをご紹介します。第1回臨時会は5月14日から5月20日の7日間、第2回定例会は6月10日から19日の10日間、第2回臨時会は7月6日に開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、会派別議員名簿での各会派、議会の構成での各委員会、代表質問と一般質問での質問者でトラック分けしています。CD2 の1。1番、第1回臨時会の議会日誌。2番、第1回臨時会の議決内容。3番、第1回臨時会の請願。4番、会派別議員名簿。5番、議会の構成。6番、議会中継のご案内。7番、第2回定例会と第2回臨時会の議会日誌。8番、代表質問。CD2 の2。1番、一般質問。2番、第2回定例会の議決内容。3番、第2回定例会の請願。4番、第2回臨時会の議決内容。5番、第2回臨時会の請願。6番、意見書。7番、町色アプリでの配信のお知らせ。8番、編集後期。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷、4-21-27。電話は、5432-2779番。ファックス番号は、5432-3030番。ホームページアドレスは https://www.city-city-gay.lg.jp/議会/gikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回臨時会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。4月15日水曜日、議会運営委員会。20日月曜日、環境、清掃、リサイクル対策等特別委員会、視察。22日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会。23日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。24日金曜日、子ども・若者施策推進特別委員会。5月11日月曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。5月14日木曜日、本会議、議案の付託。議会運営委員会。 15日金曜日、企画総務常任委員会。18日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。20日水曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、第1回臨時会の議会日誌でした。
次は、第1回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の臨時会には、区長から8件の案件が提出され、すべて可決しました。また、議会運営委員会の委員を選任しました。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。条例の改正3件。発達障害相談療育センター条例、全員賛成。知的障害者生活寮条例、全員賛成。住環境整備条例、全員賛成。以上3件は、障害者総合支援法の改正に伴い、必要な規定を整備するものです。工事請負契約の締結、2件。区民健康村中野ビレッジほか1施設改修工事、令和8年度、全員賛成。工事名、改修、相手方、沼田土建株式会社東京支店。契約金額、1億7600万円。工事名、電気設備。相手方、トネー電気工事株式会社。契約金額、2億2880万円。工期、9年7月30日。専決処分の承認、3件。特別区税条例等、全員賛成。これは、軽自動車税環境性能割を廃止するとともに、軽自動車税種別割を軽自動車税に改めることなどです。米国軍隊構成員等に対する軽自動車税の付加徴収特別条例、全員賛成。行政手続きにおける個人番号の利用等条例、全員賛成。以上2件は、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、軽自動車税種別割を軽自動車税に改めるものです。議会運営委員会の委員の選任、全員賛成。以上、第1回臨時会の議決内容でした。次は、第1回臨時会の請願です。皆さんから出された請願、陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、出資採択したもの、1件。大使堂1丁目9番12号で計画中の無人管理旅館業申請の再検討を求める陳情、全員賛成。新しく出されたもの、企画総務常任委員会に付託、1件。皇室の伝統に基づく安定的皇位継承の国会論議促進を求める意見書の提出を求める陳情、福祉保健常任委員会に付託、1件。mRNA ワクチン、レプリコンワクチンを含む接種事業中止の意見書提出を求める陳情。以上、第1回臨時会の請願でした。次は、会派別議員名簿です。令和8年6月1日現在、会派内氏名は50音順。以下、氏名と連絡先をお伝えします。自由民主党世田谷区議団、略称は自民、13人。阿久津港、郵便番号157-0073、絹田 6-37-2-203、電話 080-3464-2911。 石川直美、郵便番号 156-0056、 八幡山 3-23-26-102、 電話 5942-1285。 加藤大輝、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-28-13-202、 電話 6674-2391。 黒田愛子、郵便番号 157-0067、 北見 8-19-1-201、 電話 050-3635-9615。 河野俊博、郵便番号 154-0023、 若林 1-16-1、 電話 6805-4054。 坂口健一、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-11-4、 電話 3429-4581。 佐藤正幸、
郵便番号 157-0066、 成城 6-9-7、 電話 6317-5740。
宍戸三郎、郵便番号 156-0043、 松原 3-42-2-4F、 電話 3323-7223。 下山義雄、郵便番号154-0011、上馬 4-2-5、 電話 3418-2869。 畠山真一、郵便番号 156-0041、 大原 1-16-3-112、 電話 090-1619-3320。 真鍋義幸、郵便番号 157-0063、 粕谷 4-20-18-206、 電話 3300-3940。 山口博久、郵便番号 158-0082、 轟 5-4-2-602、 電話 3702-1819。 和田秀俊、郵便番号 158-0083、 奥沢 1-40-2、 電話 3720-3542。
公明党世田谷区議団、略称は公明、8人。
伊丹仁、郵便番号 158-0087、 玉包 1-16-28、 電話090-3964-1419。 岡本信子、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 4-25-17-210、 電話 3427-0557。 川村みどり、郵便番号 157-0061、 北烏山 8-2-16-104、電話 3307-4884。 佐藤博人、郵便番号 157-0071、 千歳台 3-21-14、 電話 3482-7732。 高橋昭彦、郵便番号 156-0044、 赤堤 2-30-12、 電話3327-0443。 津上仁、郵便番号 154-0024、 三軒茶屋 2-28-11、 電話 5787-6162。 平塚刑事、郵便番号 154-0022、 梅ヶ丘 2-8-9、 電話3420-0240。 福田たえみ、郵便番号 158-0094、 多摩川 3-21-3-401、 電話 5797-9825。
立憲民主党無所属世田谷区議団、略称は立憲無、7人。
桜井純子、郵便番号 157-0062、
南烏山 6-8-7、 ラクタビル 3C、
電話 336-1321。 中塚幸代、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 2-24-13-101、 電話 3429-6078。 中山瑞穂、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-25-25、 電話 080-4634-2547。 羽田圭司、郵便番号 158-0092、 野毛 3-6-22、 電話 3702-3550。 原田龍馬、郵便番号 155-0031、 北沢 3-27-4、
立木ビル 2F、
電話 090-4619-0989。 藤井真奈、郵便番号 154-0012、 駒沢 2-12-1、 電話 080-1085-3624。 宮香里、郵便番号 157-0062、
南烏山 5-26-1、 1F、
電話 070-2636-5022。
改革無所属の会、略称は改革、4人。
大場正明、郵便番号 157-0063、 粕谷 3-15-3、 電話 3307-1179。 田中優子、郵便番号 156-0043、 松原 4-34-20-309、 電話3322-8131。 比江島進、郵便番号 156-0055、 船橋 5-14-7、 電話 080-4806-9024。 桃野義文、郵便番号 157-0066、 正常 4-33-2-202、 電話6751-1781。 日本共産党世田谷区議団、
略称は共産、4人。
川上光一、郵便番号 158-0082、 とどろき 2-5-11-102、 電話 090-8562-6989。
坂本美恵子、
郵便番号154-0004、大使堂 4-5-2、 電話 090-1762-1417。 高城邦子、郵便番号 157-0062、 南烏山 6-34-16、 電話 090-6655-2003。 中里光雄、郵便番号 155-0033、 大田 4-33-1、 電話 090-4367-3294。
国民民主党都民ファーストの会、略称は国都民、3人。
石原誠二、郵便番号 154-0017、 世田谷1-29-14、 電話 070-8538-8242。 佐藤美希、郵便番号 156-0045、 桜上水 4-18-25、 電話 6379-8300。 園部誠也、郵便番号 158-0097、 洋賀 3-25-18、 電話 090-6939-7273、生活者ネットワーク世田谷区議団、
略称はセイネ、二人、
小野瑞希、郵便番号 154-0017、
世田谷 1-12-14、原ビル2階、
電話 3420-0737、関口恵理子、郵便番号 154-0017、
世田谷 1-12-14、原ビル2階、
電話 3420-0737、レインボー世田谷、
略称は虹、一人、
上川綾、郵便番号 156-0051、 宮坂 2-26-24-203、 電話 5799-7765、 世田谷無所属、
略称は世田谷、一人、
日内優子、郵便番号155-0033、大田 3-26-6-305、 電話 6691-4985、
世田谷刷新の会、略称は刷新、一人、
荻野健二、郵便番号 158-0093、 上野毛 4-13-11、 電話 090-4599-8946、 国際都市世田谷、
略称は国際、一人、
神尾理沙、郵便番号 154-0003、 野沢 2-8-1、
電話 3418-4648、
世田谷の風、
略称は風、一人、
鶴見健吾、郵便番号 154-0003、 野沢 4-14-4、 電話 6322-0575、 参政党、
一人、
岡川大輝、
郵便番号 158-0092、 野毛 1-3-15、
電話 080-3762-9187、
世田谷から日本を愛する会、略称は日本愛、一人、オルズグル、準備中、電話 070-8817-4400、
日本維新の会、
略称は維新、一人、
若林理沙、
郵便番号 154-0004、 大使堂 2-17-5、 佐藤ビル3階、
電話 070-9086-6513、 無所属、
一人、
青空浩二、郵便番号 156-0041、 大原 1-39-1、 電話3485-2726。
以上、会派別議員名簿でした。
次は議会の構成です。
議長、石川直美、自由民主党世田谷区議団。副議長、福田多恵美、公明党世田谷区議団。区議会で取り扱う幅広い問題を専門的、効率的に審査するため、分野ごとに委員会を設置しています。
常任委員会、企画総務常任委員会、委員長、
加藤大輝、
自由民主党世田谷区議団、
副委員長、津上仁、公明党世田谷区議団、委員、黒田愛子、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸、自由民主党世田谷区議団、羽田圭司、立憲民主党無所属世田谷区議団、大場正明、改革無所属の会、坂本美恵子、
日本共産党世田谷区議団、
園部誠也、国民民主党都民ファーストの会、
上尾里沙、国際都市世田谷、青空浩二、無所属。区民生活常任委員会、委員長、平塚啓二、公明党世田谷国団。副委員長、桃野義文、改革無所属の会。委員、河野俊博、自由民主党世田谷国団。和田秀俊、自由民主党世田谷国団。川村みどり、公明党世田谷国団。原田龍馬、立憲民主党無所属世田谷国団。宮香織、立憲民主党無所属世田谷国団。中里光雄、
日本共産党世田谷国団。
石原誠二、国民民主党都民ファーストの会。鶴見健吾、世田谷の風。福祉保健常任委員会、委員長、板井仁、公明党世田谷国団。副委員長、阿久津浩、自由民主党世田谷国団。委員、石川直美、
自由民主党世田谷国団。
佐藤正幸、
自由民主党世田谷国団。
福田多恵美、公明党世田谷国団。藤井真奈、立憲民主党無所属世田谷国団。田中優子、改革無所属の会。川上光一、
日本共産党世田谷国団。
小野瑞希、生活者ネットワーク世田谷国団。オルズグル、世田谷から日本を愛する会。都市整備常任委員会、委員長、畠山真一、自由民主党世田谷国団。副委員長、高城邦子、
日本共産党世田谷国団。
委員、下山義雄、自由民主党世田谷国団。山口博久、自由民主党世田谷国団。佐藤博人、公明党世田谷国団。中塚幸代、立憲民主党無所属世田谷国団。関口恵理子、生活者ネットワーク世田谷国団。木内優子、世田谷無所属。岡川大輝、参政党。若林理沙、日本維新の会。文教常任委員会、委員長桜井順子、立憲民主党無所属世田谷国団。副委員長坂口健一、自由民主党世田谷国団。委員、宍戸三郎、自由民主党世田谷国団。岡本信子、公明党世田谷国団。高橋昭彦、公明党世田谷国団。中山瑞穂、立憲民主党無所属世田谷国団。比江島進、改革無所属の会。佐藤美希、国民民主党都民ファーストの会。上川綾、レインボー世田谷。荻野健二、世田谷刷新の会。議会運営委員会、委員長下山義雄、自由民主党世田谷国団。副委員長佐藤博人、公明党世田谷国団。委員、加藤大輝、
自由民主党世田谷国団。
河野俊博、
自由民主党世田谷国団。
宍戸三郎、
自由民主党世田谷国団。
畠山真一、
自由民主党世田谷国団。
岡本信子、公明党世田谷国団。津上仁、公明党世田谷国団。羽田圭司、立憲民主党無所属世田谷国団。原田龍馬、立憲民主党無所属世田谷国団。藤井真奈、立憲民主党無所属世田谷国団。比江島進、改革無所属の会。
桃野義文、
改革無所属の会、
川上光一、
日本共産党世田谷区議団、
坂本美恵子、
日本共産党世田谷区議団。
特別委員会、 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、委員長山口博久、
自由民主党世田谷区議団、
副委員長佐藤博人、
公明党世田谷区議団、
委員加藤大輝、
自由民主党世田谷区議団、
畠山真一、
自由民主党世田谷区議団、
真鍋義幸、
自由民主党世田谷区議団、
福田妙美、
公明党世田谷区議団、
中塚幸代、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
羽田圭司、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
大場正明、
改革無所属の会、
中里光雄、
日本共産党世田谷区議団、
佐藤美希、
国民民主党都民ファーストの会、
鶴見健吾、
世田谷の風、
岡川大輝、
参政党。
災害防犯オウム問題対策等特別委員会、
委員長比江島進、
改革無所属の会、
副委員長宍戸三郎、
自由民主党世田谷区議団、
委員黒田愛子、
自由民主党世田谷区議団、
和田秀俊、
自由民主党世田谷区議団、
伊丹仁志、
公明党世田谷区議団、
川村みどり、
公明党世田谷区議団、
藤井真奈、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
宮香織、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
川上光一、
日本共産党世田谷区議団、
石原誠二、
国民民主党都民ファーストの会、
上川綾、
レインボー世田谷、
若林理沙、日本維新の会、
子ども若者施策推進特別委員会、
委員長河野俊博、
自由民主党世田谷区議団、
副委員長中山瑞穂、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
委員阿久津浩、
自由民主党世田谷区議団、
坂口健一、
自由民主党世田谷区議団、
岡本信子、
公明党世田谷区議団、
津上仁志、
公明党世田谷区議団、
原田龍馬、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
田中優子、
改革無所属の会、
高城邦子、
日本共産党世田谷区議団、
園部聖也、
国民民主党都民ファーストの会、
小野瑞希、
生活者ネットワーク世田谷区議団、
荻野健二、
世田谷刷新の会、
上尾理沙、
国際都市世田谷、
環境清掃リサイクル対策等特別委員会、
委員長坂本美恵子、
日本共産党世田谷区議団、
副委員長佐藤正幸、
自由民主党世田谷区議団、
石川直美、
自由民主党世田谷区議団、
下山義雄、
自由民主党世田谷区議団、
高橋昭彦、
公明党世田谷区議団、
平塚圭司、
公明党世田谷区議団、
桜井順子、
立憲民主党無所属世田谷区議団、
桃野義文、
改革無所属の会、
関口恵理子、
生活者ネットワーク世田谷区議団、
樋口優子、
世田谷無所属、
オルズグル、
世田谷から日本を愛する会、
青空浩二、
無所属。
以上、議会の構成でした。
次は議会中継のご案内です。インターネット議会中継をご利用ください。 本会議と委員会の模様を区議会ホームページでライブ配信しています。ライブ映像は会議終了後、当日のうちに録画映像としてご確認いただけます。インターネット議会中継はパソコンだけではなく、スマートフォンでもご利用いただけますので、臨場感あふれる映像をぜひご確認ください。世田谷区議会議会中継で検索。以上、議会中継のご案内をお伝えしました。次は第2回定例会と第2回臨時会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。5月22日金曜日、議会運営委員会。26日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。27日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。28日木曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。環境清掃リサイクル対策等特別委員会。6月2日火曜日、議会運営委員会。7月1日水曜日、子ども若者施策推進特別委員会。2日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会、議会運営委員会。3日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。6月10日水曜日、第2回定例会本会議、代表質問、議会運営委員会。11日木曜日、本会議、代表質問、一般質問。12日金曜日、本会議、一般質問、議案の付託、請願の付託。15日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。16日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。17日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。環境清掃リサイクル対策等特別委員会。19日金曜日、本会議、議案の議決請願の付託など、議会運営委員会。7月6日月曜日、第2回臨時会本会議、議案の付託、議案の議決、請願の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、第2回定例会と第2回臨時会の議会日誌でした。次は代表質問です。6月10日および11日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問です。副区長3人体制の再検討。区は副区長3人体制のもと、DX と地域行政の一体的な推進を図りましたが、十分な成果を上げたとは言い難いです。3人体制の妥当性を含め、組織の在り方を再検討しなさい。
区長の答弁です。強くしなやかな執行体制の構築に向け、検討を進めていきます。
中東情勢を踏まえた事業者支援。 中東情勢の悪化に伴う資材高騰から国内事業者を守るべきです。影響を受ける事業者に対し、融資制度を拡充するなど、機動的かつ実効性ある支援策を早急に講じなさい。
区長の答弁です。現下の状況を的確に捉え、区として全力で取り組んでいきます。
区内産業の人材確保と雇用促進。清掃業や建設、造園業などは地域インフラを支える重要な存在ですが、人材不足により技能継承の弱体化が懸念されます。区内産業の人材確保と雇用促進に注力しなさい。
経済産業部長の答弁です。事業者の声を丁寧に聞きながら取り組みの充実を図ります。
世田谷ペイの運営体制の強化。世田谷ペイを地域に根ざした持続可能なインフラへと発展させるには、運営主体である商店街振興組合連合会へのさらなる関与が必要です。区の支援方針を示しなさい。
区長の答弁です。人材確保やマネジメント改善などへの支援を着実に進めます。
定住を見据えた在宅子育て支援。世田谷に長く住み続けたいと思われるには、共働き世帯だけでなく、在宅で乳幼児を育てる家庭への支援も不可欠です。区は今後どのように施策の充実を図るのですか？
副区長の答弁です。地域とつながり、子育てに喜びを感じられる施策に注力します。
公共施設整備の着実な推進。区は学校改築を年3校ペースで進める方針です。昨今の建設コストの上昇による財政負担や資材調達の不確実性を踏まえ、先を見越して施工体制などを検討しなさい。
施設営善担当部長の答弁です。計画段階からより効果的な整備手法などを検討します。
保坂区政での道路整備の進捗。区は計画的な道路整備に向け、2014年に道づくりプランを策定しましたが、区民の困りごと1位は常に道路が狭くて危険です。この12年間でどの程度整備が進んだのですか？
副区長の答弁です。他区に比べ整備率が低い状況であり、重く受け止めています。
早期段階からの認知症対策。認知症予防には早期発見、早期対応が極めて重要です。医療機関との連携を強化し、発症前の早期段階から区全体で支援するなど、攻めの認知症対策を展開しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。関連計画の重点施策に位置づけ、着実に展開します。
地域医療の持続性確保への支援。区内病院から施設の老朽化や人件費の上昇などにより、経営が大変厳しいとの声が寄せられています。地域医療の持続性確保に向け、区は今後どう支援していくのですか？
副区長の答弁です。区内病院の財務状況などを把握し、具体の支援策を検討します。
児童生徒の多様な学びの機会確保。児童生徒数の動向や教育ニーズを踏まえ、多様な学びの機会を提供できる柔軟な制度設計を検討すべきです。小中一貫校や学校選択制の導入に対する見解を示しなさい。
学校教育部長の答弁です。慎重な検討が必要であり、効果や課題を十分見極めます。
医療的ケア児の家族への支援充実。医療的ケア児が笑顔で過ごすには、日常的に介護を担う家族の健康保持が必要です。基金を活用し、在宅レスパイト事業など家族の負担軽減に資する施策を充実しなさい。
障害福祉部長の答弁です。基金のさらなる活用を含め、支援策の充実を検討します。
優しい日本語による公文書作成。私の議会質問を受け、総合司書から発送する知的障害者への文書に優しい日本語が用いられ、受け取った当事者から喜びの声が届きました。 この取り組みを全庁で徹底しなさい。
総務部長の答弁です。全庁周知や研修などを通じ、職員の理解や活用を促進します。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。中東情勢を踏まえた事業者支援。中東情勢の悪化で資材不足や原材料高騰が生じ、建設事業者に深刻な影響が及んでいます。この状況を踏まえ、公共工事の価格や工期を見直すなど、柔軟に対応しなさい。
施設営善担当部長の答弁です。影響がある場合には、事業者と協議し、適切に対応します。
中東情勢に伴う支援策の早期実施。区長は先の臨時会で中東情勢に係る対応に向け対策準備会を設置し、区内への影響を把握すると表明しました。区民生活を守るため、区独自で早急に対策を講じなさい。
区長の答弁です。早急に対策を講じて、区内事業者と区民を支える役割を果たします。
バイオディーゼル燃料の導入。株式会社ユーグレナが開発した使用済み食用油を原料とした次世代バイオ燃料は、脱炭素化に大きく寄与します。清掃車両をはじめとする公有車への導入を検討しなさい。
環境政策部長の答弁です。脱炭素化に向け、事業者との連絡、調整を始めます。
民泊への相談、指導体制の強化。墨田区では民泊に関する相談窓口を外部委託し、職員が運営事業者への監視や指導に注力できる体制を整えています。これに倣い、区も相談指導体制を見直しなさい。
副区長の答弁です。区の専門職が監視や指導に注力できる体制を再構築します。
公有地活用による稼ぐ公共の推進。公共施設の持続可能な運営には、税外収入の確保が不可欠です。文化、スポーツ、防災、賑わい創出機能を有する稼ぐ公共空間を大規模公有地を取得して整備しなさい。
政策経営部長の答弁です。行政需要や地域ニーズを踏まえて活用案を検討します。
DX 推進に向けた区長の決意。DX を強力に進め、職員が人にしかできない仕事に集中できる環境を構築し、住民の利便性向上につなげるべきです。決意を示しなさい。
区長の答弁です。区民が改革を実感できるよう、人材、資源を全力で投入します。
区内事業者の DX 推進への支援。人手不足が深刻化する中、中小企業の DX 推進は、業務効率化や利益率改善の点からも重要です。相談から導入支援、人材育成までを担う伴走型支援体制を構築しなさい。
経済産業部長の答弁です。伴走型 DX 支援の早期実現を目指し、検討を進めます。
マイナンバーカード発行の迅速化。行政手続きのデジタル化に向け、マイナンバーカードを普及すべきですが、区は交付に4ヶ月も要しています。国が基準に示す1、2ヶ月で交付できるよう体制を強化しなさい。
地域行政部長の答弁です。9月末までに国の基準、年内に1ヶ月程度を目指します。
新型コロナワクチン接種の無料化。新型コロナは高齢者などにとって重症化のリスクが高く、ワクチン接種による予防が重要です。経済的な理由で接種をためらうことのないよう、無料化を検討しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。国や東京都の財政支援などの動向を注視し、総合的に判断します。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問です。非営利セクターへの支援拡充。 区は地域経済の持続可能な発展条例に、社会課題の解決に資する事業の支援を掲げました。条例の理念の具現化に向け、NPO などへ経営相談や伴走支援を拡充しなさい。
経済産業部長の答弁です。伴走支援などを通じ、非営利活動の持続性向上を図ります。
就活支援にかかる対応方針。区は高齢者就寝サポート事業を開始しますが、所得要件を設ける予定です。支援を受けられない区民にはどう対応していくのですか？
保健福祉政策部長の答弁です。関係機関につなぐなど、状況に応じた対応に努めます。
引きこもり支援の条例化。引きこもりを社会の在り方と向き合う問いとして、誰にでも起こりうることと捉えるべきです。当事者に寄り添う条例を制定しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。条例化している他自治体の取り組みを踏まえ検討します。
千歳烏山駅前再開発のリスク。千歳烏山駅前再開発に伴い、地価や家賃の上昇、商店街の個店減少など様々な影響が懸念されます。都市計画決定前に再開発のリスクを区民に開かれた形で説明しなさい。
区長の答弁です。計画の妥当性やリスクへの対応について慎重に確認していきます。
緑を資産と見る政策への転換。轟渓谷保全への多額の寄付からも緑が資産であると証明されました。これを機に緑の経済的価値を可視化し、政策判断や予算確保の根拠に活用しなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。緑の価値の可視化と普及にも取り組んでいきます。
小学校への包括的性教育の導入。区は区立中学校で包括的性教育を始めましたが、小学生でもタブレット端末などで性に関する情報に触れる可能性は高いです。国に先行し、小学校から包括的性教育を始めなさい。
学校教育部長の答弁です。モデル校で発達段階に応じた授業を実施予定です。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、改革無所属の会、比江島進議員の質問です。民泊の規制強化になぜ反対なのか。民泊旅館業にかかるトラブルの急増に鑑み、特別区長会は住宅宿泊事業の適正化に関する要望書を国に提出しましたが、世田谷区と杉並区は署名しませんでした。なぜですか？
区長の答弁です。旅館業法も合わせ検討すべきである点などから賛同しませんでした。
民泊旅館業の規制強化に取り組め。他区では民泊旅館業の規制を強化しており、不適切な事業者が区に流入する恐れがあります。区民の暮らしを守るため、規制強化に向けた条例改正を早急に進めなさい。
世田谷保健所長の答弁です。区民や事業者などの意見を聞きながら検討を始めています。
区独自の火葬場建設を推進せよ。火葬場の運営事業者が米国投資ファンドに売却されるのではないかとの報道で、料金の上昇を不安に思う区民は多いです。我が会派が求める火葬場建設を早急に進めなさい。
地域行政部長の答弁です。東京都の検討会や特別区長会とも連携し、検討していきます。
区長の多選について見解を示せ。区長は来年出馬すれば5期目を目指すこととなり、権力集中や区政の硬直化などが懸念されます。多選についてどう考えているのですか？
区長の答弁です。多選の是非も含めて有権者に判断いただくものと考えています。
イスラム教徒の土葬は許可するか？イスラム教徒は宗教上の理由から火葬ができず、土葬を求める声が上がっています。多文化共生を掲げる区は、要望があった場合に土葬を許可する可能性はありますか？
区長の答弁です。センシティブな問題であり、家庭の質問に答えるのは困難です。
区長として責任ある見解を示せ。イスラム教徒の増加による土葬問題は今後想定されるもので、家庭の話としてごまかすのは区長としての責任放棄です。見解を示しなさい。
区長の答弁です。現状の運用があるため、今どうするかを言うのは控えたいです。
以上、改革無所属の会、比江島進議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問です。区民の暮らしと事業者を守る取り組み。中東情勢による物価高騰や資材不足が、区民の暮らしや区内事業者に深刻な影響を及ぼしています。区が実施した影響調査の結果を踏まえ、今後どう対応していくのですか？
区長の答弁です。新たな融資斡旋制度の創出を含め、必要な支援につなげます。
住民税の納付が困難な方への対応。エネルギー価格の高騰などで、区民生活は厳しさを増す一方です。住民税の支払いが困難な区民に対し、猶予制度を案内するなど、寄り添った相談対応を徹底しなさい。
財務部長の答弁です。分納や徴収猶予を案内するなど、丁寧に対応していきます。
小山台奥沢地区の浸水対策。小山台3丁目及び奥沢7丁目は、東京都の浸水対策重点地区に指定されたものの、浸水被害が多発しています。早急な対策を東京都に求めなさい。
豪雨対策推進担当参事の答弁です。被害のあった地域の早期改善に向け要望していきます。
千歳烏山駅前再開発の費用負担。江戸川区の再開発事業では、国からの補助金が申請額を下回る状況が続いていると聞きます。千歳烏山駅前再開発の補助金が減額された場合、地権者負担は増えるのですか？
防災まちづくり担当部長の答弁です。負担が増えないよう、施行者に対し指導していきます。
中央図書館の運営方針への見解。中央図書館は継続性と専門性を要する業務が多く、行政職員による知識の蓄積が不可欠です。直営を基本とする方針に変更ないですか？
教育長の答弁です。管理運営方針に基づき、直営による運営を基本としていきます。
区民に開かれた公園づくり。公園は公共の福祉の増進を図る施設であり、区民にとって身近な場所です。大規模公園整備に際しては、収益性を前提とせず、すべての区民に開かれた空間としなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。区民ニーズに応える施設整備に取り組んでいきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。